突然ですが、皆さんは映画を見終わった後に、ああ現実に戻っちゃったって思ったことはありませんか？でも実は私たちが現実だと思っているこの世界も、すでに作られた映画の中に入り込んでいるだけかもしれません。まあ、そのくらい現実と映画という仮想現実の境界線って思っているほどはっきりしてないかもしれない。今日はそんなお話をしたいと思います。やっぱりそんな世界本当にあるとは思えないって思われるかもしれませんね。でも最後にはきっと、ああ確かにそうかもって思っていただけると思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。これまでタフティの現実創造についてお話ししてきましたが、きっと多くの方が心の奥でこう思っていると思うんですね。これって本当に信じていいのって。どうですか？信じたい、信じてる。でもなかなかそれが現実にならないって感じかもしれませんね。でも実はその証拠は常に皆さんちょっとは経験したことがあると思うんです。例えばデジャブですね。経験されたことがある方多いと思うんですね。きっとずっと昔に。で、あれ？この場面なんか前にも経験したことがあるって。そう感じるあれですね。で、ちなみにデジャブっていうのは、脳の認知の誤作動らしいんですね。過去の記憶と今目の前で起きている出来事、これが似ていると脳が誤作動をして、前にもこういうことあったって思ってしまうっていう、そういう仕組みみたいなんですね。で、デジャブとは別にというか逆に、誰かがあの時のこと覚えてるって言っているのに、自分だけ全然覚えていないっていうこともあったりします。で、これっていうのを、まあ、単なる記憶違いじゃないですよっていうお話なんですね。どういうことかっていうと、こう、ちょっと想像してみてください。例えば、パソコンで動画サイトの映画を見ているとしますね。で、違うタブでまた違う動画サイトを開くこともできますよね。Amazon プライムのビデオ見て、Hulu 見て、Unext 見て、ディズニープラス見てって、まあ、4つぐらい開くこともできますね。そうやって後で見ようと思ってた動画サイトも開いてた、まあ、YouTube もそうですね。そうするとなんだか知らないけど、なぜか途中で見てる映画が入れ違ってしまっていた。で、そうするとですね、今まで見ていた映画の記憶を持ったまま新しい映画を見始めるので、記憶がこんがらがっちゃうっていう感じなんですね。さっきのデジャブと一緒、認知ですね。認知がこうちょっとなんか誤作動してしまうということです。で、実はこれが私たちの現実で起こっているっていうことでもあるんですね。で、そしてもっと大きな、まあ大規模な出来事っていうのがマンデラ効果っていうものがあるみたいなんですね。で、これはもう本当に何百人もの人が同じ間違った記憶を持っているっていう現象なんですね。ちょっと私は適切なものが見つけられなかったんですけれども、タフティはこう言ってますね。多くの人はあの有名な映画でこんなセリフが出てきたって鮮明に覚えていても、今となってはそのセリフはどこにも見つからない。どんな媒体にも、どんな古い資料にもその記録が残っていないです。でもタフティがずーっとこう推奨っていうか、おすすめしてる、まあ映画っていう理論で考えると、これは簡単に説明がつくんですね。で、それは私たち全体が、まあ全員が別バージョンの映画に移動してしまったからと というふうに考えるみたいなんですね。でこれ本当にさっきの、パソコンで動画を見ている時のタブだと思ってください。急に違うタブにポッと映って、なんかこう上映されている映画をそのまま見たら、あれなんでこれ見てるんだっけ、あれさっきこうだったのにっていう、そんな感じでこうごちゃごちゃになってしまう。そして急に違う場面に出たみたいな、そんな感じですね。でも記憶だけは前の映画のものそのものがそのまま残ってしまった。だからみんなで前の映画の内容を覚えているんですねっていう、そういうふうに説明されてますね。でここでレッスン39の中で実際に、まあ、記録に残っているって書かれてる、とっても不思議なお話の紹介がありました。で、1911年のイタリアでのお話なんですが、まあ、ローマからロンバルディアに向かう、まあ、旅客列車がトンネルに入った瞬間に消えてしまったと。なんか乗客が104人いたらしいですが、一緒に電車と人が一緒に忽然と。で、映画ではありそうな話ですよね。SF チックなもの。それとか、まあ、急に何か乗り物とか船とか飛行機とかなくなったっていうとこ、バミューダ海域とかもありますよね。でも、このタフティで書かれている話には続きがあってですね。なんと、それよりも71年も過去の1840年、しかもメキシコですね。そこでイタリア人の身分証明書を持った客4人が突然現れたそうなんですね。で、そして彼らは20世紀の服装をしていて、ローマから列車で来ましたって言っていたそうです。まあ、1840年ってまだ鉄道がほとんどない時代らしいですが、その時代になんですね。まあ、当然当時誰も信じなかったと思うんですけれどもね。そして、その人たちは全員精神病院に送られてしまったそうなんですと書かれていますね。ちょっと切ないですよね。私はこれちょっとエビデンスっていうかちゃんと調べてみてないんですけれども、タフティの方には書かれてました。でもこの、タイムトラベルっていうか、この話って、まあ、タフティの話とも合致しますよね。さっき言っていたような。で、これを映画理論で説明するとこういうことかなって思うんですね。例えばですね、まあ、数本っていうか数十本、まあいいです、何本でもたくさんと思ってください。映画の DVD をあなたが持って歩いてました。そしたら角を曲がったところでドーンって人にぶつかっちゃいました。で、その DVD を落としてしまったんですね。で、慌てて拾って家に帰って、まあ、重ねた順番、きっとこうだろうっていう、一から並んでるだろうっていう順番で再生してしまったら、もしそこで順番が入れ違っていたら、バラバラだったら、あれ?って思いますよね。まあ、なんか話つながってないけど、まあいいやとか。で、後で過去のものを見たりするんですよね。要するに、これが現実でも起こるっていうことなんです。ってタフティが言ってるんですよ。はい。で、保管庫には無数の現実の DVD があって、普段は順番通りに再生されているんですが、時々何かの拍子で順番がバラバラになっちゃうことがあるんですね。まあ、すると、過去と未来が入れ替わったり、まあ、混じったりするっていう。それで1911年の人たちが1840年に現れてしまったりするんです。で、まあそこで私たちは、あれ、順番おかしくない?って気づくんですね。さっきの DVD が入れ違ってたみたい。それがデジャブとかマンデラ効果なんですね。で、まあこれって決して珍しいことじゃないんですね。なんかこう、考古学者が発掘した遺跡から、明らかに現代のものが出てきたり、逆に未来のものとしか思えないものが古い地層から見つかったりって、そんなことあるそうなんですよね。で、タフティの方に書いてあります。で、時には現在と過去の映画が 並行して進むこともあります。それがクロノミラージュって書かれてましたね。時間、時の蜃気楼と呼ばれるものです。まあ、例えばもう何十年も前に取り壊されたはずの建物がある特定の場所で突然見えたりすることがあるそうなんですね。でも本当かどうかわかんないですよ、私調べてないんで。で、それはまるで過去の映画が現在に重なって投影されているような感じかなと思うんですね。で、ここでタフティは大事なこととしてこう言っています。まあ、つまり物質的な現実っていうのは光が当たっている映画の一コマなんですね。現実そのものが無数の映画なのです。これを理解しておいてくださいということなんです。まあ、要するに自分がどんな一コマに光を当てているか、でそのフィルムのコマを照射しているかってことなんです。そしてそれすらですね、永遠の保管庫の中にあるたくさんの映画の一コマだから、まあ、自分で完全に一から作り上げるっていうより、すでにたくさん用意されている最高の映画の最高の一コマに光を当てていくっていう、これが私たちがやっていくことなんですね。ということで、ちょっとここでこんな風に想像してみてください。まあ、世界中のすべての映画が保管されている巨大な図書館があるとします。むっちゃ大きい図書館。そこには今まで再生されたすべての映画だけではなく、再生される可能性があるすべての映画、そして未来に再生されるかもしれない、まあ、すべての映画が保管されているんですね。まあ、これが永遠の保管庫なんです。もうできてるって感じですね。で、そして私たちが現実として体験しているのは、その中から選ばれて今スクリーンに映し出されている一本の映画なんですね。もう膨大な数の中のたった一つの映画、しかもその中の一つのコマ、これを一生懸命私たちは照射しているし、見たいものを照射したいわけなんですね。でも時々図書館の司書の方が間違えて違う映画を持ってきてしまうことがあります。すると突然別の映画の世界に映ってしまう、であるいは2本の映画のフィルムが混ざってしまって、過去の場面と現在の場面が一緒に映し出されてしまうこともあるということなんです。で、これはですね、現実は実は不連続であるっていうお話なんですね。連続してない、まあ、点々点っていう意味かもしれませんね。過去、現在、未来で私たちはよく考えますが、私が、よくお話ししているのは、宇宙の法則での時間というのは、未来から現在、過去へと流れると。で、しかもそれだけではなく、タフティは不連続で急に未来とか過去が差し込まれるというか、入れ替わっちゃうことがあるって言っているということですね。で、これらは自分にとって、まあ優位なものとして使うこともできますね。意識して三つ編みを使って、そしてタフティが言うことに、そして手順書に従ってみる。そしたら現在の状態と周波数から解放されて、映画の中を自由に歩き回る能力を得られるって、そう言っているんですね。で、三つ編みを現実創造のリモコンだと思ってください。まあ、周波数をですね、映画を切り替えるためのリモコンです。こうピッて。でもそんなにたくさんの映画があるなら、なんで似たような毎日が続いているのか、まあ、私たちの日常も急に変わってもいいじゃないですかってそう思われる方もいると思うんですよね。でもなんでそうならないかっていうと、私たち一人一人の映画が、まあ、人類全体の大きな映画の中にあるからなんですね。まあ、イクラの卵みたいな感じ？あれ？ちょっと例えがおかしいかもしれないですね。まあ、要するに大きな枠の映画の中の一個一個の映画を見てるって、そんな感じかなと思うんです。 でもその大きな映画自体も時々切り替わります。まあ世界の終わりが何度か予言されてきましたけど、実際には起こっていませんよね。で、それはこの世の終末の映画が始まる前に、私たちがもっといい別の映画にジャンプしているからかもしれないですね。みんながいい未来、これがいいっていう、本当にフィルムのいいコマを一生懸命照射してるかもしれませんね。まるでこうチャンネルを変えるような感じかもしれません。なんか、ああもうこの番組面白くない、もう見たくないと思ったら、パッと違うチャンネルに変える。私たちの集合無意識が、まあそういうことをしているような感じかもしれません。ということでですね、まあここまでの話っていうのは量子論とか量子力学の話でもあります。まあバジムゼランドさんが元量子物理学者なので、まあしっかりって感じですね。でですね、最後の方がどうしても難しくって、まあ、タフティが言いたいだろうと思われることをですね、抜粋しました。ちょっとなんか文章にしてお伝えするのが、分かりやすくお伝えするのが本当に難しくて、むっちゃ時間かかったっていうか、お日にちまでかかってしまったんですけども、それをちょっと上げてみますね。まず補完庫っていうのは最初からあったわけではなく、時間をかけて進化していきました。で、進化っていうのは情報が増えていくことですね。これは私たち一人一人の経験などが記録されていっています。そしてタフティの本の中にも出てきた、ふりをするという、このふりをしたことも記録されていきますね。で、人間だけではなくて、生き物も物も存在することで新しい情報を作り出しています。で、互いに影響し合うことで、さらに情報も作り出されますね。で、これっていうのはインターネットの進化に似てるんです。誰かがどこかでウェブ上に何かしらの情報を残し続けていってますよね。で、それを私たち見て、さらにまた残し続けるってことなんです。で、そして永遠の保管庫は無限の中にある一部であり、で、その一部として無限って言ってます。もうこれ本当にちょっと意味がわからないですね。で、タフティもわかんないでいいって言ってます。もう本当私全然わかんない、もうどうしようと思ったんですが、想像するのも無理かもしれない、そもそも想像する必要もない、で、理解を超えたものを過剰に分析しても意味がないってこう言ってます。で、ありがとうと思ったんですけれども、まあ、ある意味ですね、私からすると本当によく分かんなかったので、分からなくていい的に言ってもらえたのはすごくありがたかったですね。そして結論です。もう難しく考えすぎず、知ることですね、知識を得ていくこと、この喜びを味わいましょうって書いてあります。で、自分自身、そして自分の現実を作り上げる力があるっていう、そう言ってますね。だったらもうやるしかないですよね。ということで、本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。次回はレッスン40という一番最後の終わり、締めのお話になりますね。次回もお楽しみにしていただければと思います。そして、よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。